紹介していただきましたけれども、この4月から、横田栄先生の母教会の反応キリスト宣教会の牧師になりました若井と申します。今日は講談交換ということで、栄先生には反応の方に来ていただいて、私がこちらに来て、初めてお会いする皆様と一緒に礼拝ができることを感謝しております。また酒井先生の牧会室、その教会の様子とかお働きも少しは分かるので、これから祈っていくことができるなと思って感謝しているところです。どうぞこれからもよろしくお願いいたします。私は3月まで岩手県にいました。岩手県の水沢聖書バプテスト教会という教会の牧師を11年してくれました。そして特に2011年3月11日のあの東日本大震災は、関東でも大変な被害があったと聞いておりますけれども、僕はそれまでの生活も考え方も教会のあり方もみんな根底から問われるというようなですね、大きな変化の時だったなと思いますけれども、その時を経験しまして、それから5年近く被災地の働きに関わらせていただいた者の一人であります。東日本大震災からもう5年半経ってしまいまして、もう概ねだいぶ前の話という感覚になってきているかと思いますけれども、被災地の現場に行きますと、今でもその被害が続いているし、その痛みがずっと残っている、まさに今その続いているし、これからも続いていくということがよくわかる、そういう状況であります。それはもちろん被災地にまだ爪痕というか傷跡が残ってますけれども、一人一人の心の中にもしっかりと残されてしまっているもので、それは愛する人を失った痛みであったり、ふるさとがもう帰ってこないというような痛みであったり、その後いろんな混乱の中で味わってきた痛みであり、それは一人一人にとって本当に大きな大きな言葉では言い尽くすことができないような痛みでありますけれども、私たちはそのような一人一人と関わりながら、この痛みという問題ですね、あるいはその悲しみ苦しみという問題にどうやって向き合っていったらいいんだろうかということを常々考えさせられながら歩んできたというようなところであります。今日はそんな経験とか思い巡らしの中から、私自身が与えられて励まされまた慰められてきた御言葉を皆さんと分かちして、御言葉を語らせていただきたいと思っております。被災地の現場に通いながら一つ気づかされたことがあります。いろいろ気づかされましたけども、一つのことは、震災を通して被災地が負った課題というのは、もちろん震災によって負った課題が多いんですけれども、でもそれだけではなくて、もうすでにそこにあった問題がいよいよはっきり見えてきたっていう、そういう時だったんだなということが分かりました。それは人間関係のしがらみの問題であったり、仕事がないとかですね、病院がないとか、あるいはお年寄りが多いのに介護が大変だとかですね、あるいは高齢化の問題、過疎化の問題、若い人がどんどんいなくなってしまうという、そういう地域の問題であったり、もうずっと前からある問題がですね、震災を通していよいよはっきり見えてきたという、そういう面があります。自然災害はその社会の抱えている一番弱い部分を明らかにするというふうに言われておりますけれども、まさにその言葉の通りでありまして、今までも確かにあったことなんですけれども、それがよりはっきり、そしてその一番弱いところにですね、そのしわ寄せが来るというのがはっきりわかる、そういう機会でありました。今回被害に遭った多くの方々は逃げ遅れてしまったお年寄りの方々が多かったですね。そして小さな子どもたちも含まれていますけれども、そういう一番弱いところにですね、一番深刻な被害が及んでしまうということをたくさん見聞きしてきたかなというふうに思っております。 そしてそのことを経験する中で、私は一つのことを思いました。私は今まで何を見てきたんだろうなと。私は岩手の出身です。子供の時から岩手で育って、岩手が大好きで、三陸にもよく海に行っていましたし、岩手の教会の牧師として11年間主に仕えてきて、そして今まで私は何を見てきたんだろうかと、もうそこにすでにあったことなのに全然気づかないでずっと歩んできてしまったというような、非常にそう反省させられるような思いになりました。同時にそのような中から、イエス様は果たして何を見ていたんだろう、イエス様は普段宣教されている時に何を見ていたんだろう、イエス様の眼差しはどこに向かっていたんだろうかという思いを抱きながら、改めて聖書に向き合った時に、今日読んでいただいた聖書の御言葉が非常に胸に迫ってくる思いがいたしました。それはですね、さっき読んでいただきました9章36節の言葉であります。こう書いてあります。また群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた、書いてあります。ここに群衆を見てという言葉があります。イエス様は群衆を見ていました。特に群衆が羊飼いのいない羊のように弱り果てて倒れているその姿にイエス様の目は向けられていました。イエス様の眼差しというのは群衆とその姿に向いていたということを、ここで私たちは教えられるわけであります。そのことを覚えるときに、私は問われたように思いました。私は伝道者として信仰者として今まで何を見てきたんだろうか、私の目と眼差しはどこに向いていたんだろうか、人々が弱り果てて倒れ疲れているその姿に本当に目が向いていたんだろうか、震災をきっかけとして改めてそのことを気づかされるというような経験だったと思います。もしかして私の目はそれまではいかに教会を立派に整えるか、いかに実績を上げるか、いかに組織を運営していくか、いかに牧師として成功するか、信仰者としてうまくやっていくかというですね、絶えず何か自分ばっかりに目が向いているような、そんな信仰者だったんじゃないかなということを深く反省させられたわけであります。そして被災地に行くときには、主をどうぞ見せてください、そういう祈りをしながら通うようになりました。何か見えているようで見えていない、分かっているようで分かっていない、そして何か助けてあげるかのような、何か自分が何かちょっと上の立場であるかのような、そんな思いで関わること多かったんですけれども、ではそうではない、本当に主を見せてください、人々がどんなに疲れ果てて弱っているのか、その姿を見せてください、そういう祈りの中で被災地に関わらせていただいたなということを思っております。私たちは一体何を見ているんでしょうか。普段の生活の中で私たちは何を見ているんでしょうか。イエス様が人々に向けていたその眼差しを私たちも覚えたいと思います。そのイエス様の眼差しが私たちの眼差しとなるように、私たちも祈っていくものとなろうではありませんか。またイエス様はその群衆を見てどのように感じられたでしょうか。イエス様が人々を見たときに、その心はどういうふうに感じていたでしょうか。このことが次に出てくることであります。ここにイエス様は彼らを見てかわいそうに思われたと記されてあります。かわいそうにと訳されている言葉は、単に不憫に思ったとか哀れに感じたとか、そのような意味の言葉ではなくて、神の人間に対する憐れみを表している言葉であります。ここでは腹とか内臓とか、そういう言葉が元に、そういう意味の言葉が使われていて、要するにそれはイエス様がそれらの人々の痛みを自分の腹を
痛めるかのようにして、内臓を痛めるかのようにして、深く憐れんでくださったという、そういう意味の言葉であります。要するに、イエス様は、そのことを人ごととして感じられたのはない。自らの痛みとして、共に痛んでくださった、悲しんでくださったという、そういう言葉であります。
イエス様の宣教の働きというのは言葉と技によって、取り行われました。言葉によって福音を語りました。そして同時に行いによってその福音を証ししました。ですから言葉と技による宣教だったんですけれども、しかしその前にイエス様の心があったっていうことを私たち教えられます。その箇所を読むときにやっぱり私たち問われるんではないでしょうか。私たちはどれだけこのイエス様の心を自分の心としているだろうか。どうかイエス様の心を私の心としてください。私のうちにイエス様の心を養ってくださいという祈りが生まれてくるんではないでしょうか。被災地に通うようになって一つのことに気づかされました。最初意外だなと思うことがあったんです。それは被災地で被災された方々が意外と元気であるということでありました。震災直後3月11日終わって私たちが動き始めたのは2週間ぐらい経った後、最初はガソリンがなかったです。ですから、自分の生活の内陸の方だったんですけどもね、内陸の方でも電気がないし、生活はガスがない生活、燃料が入らない生活がしばらく続きましたので、ガソリンの供給もままならないという状態でしたし、あと被災地は最初はですね、自衛隊とか緊急車両、救急車とかそういう車しか入れないという制限されている状況もありましたので、最初は入れなかったんですが、2週間ぐらいして被災地に通うようになって、その惨状を目の当たりにしました。大船渡、陸前高田、気仙沼っていうそういう町の町に訪ねてですね、そこで本当に大変な被害が、本当に大変なことが起こったんだな、テレビで見てみるだけではわからない、そういう被害の大きさが迫ってきました。でも意外とですね、私はそこに行ってみんな落ち込んでるのかな、悲しんでるのかな、苦しんでるのかなと思っていたら、皆さん意外と元気な人が多くてですね、最初びっくりしたんですね。そしてみんな頑張ってす、頑張ってすって言ってました。頑張れ頑張れって言って、みんな生かされたんだから、みんなじゃあ死んだ人の分も頑張ってこの町を復興させるんだっていうような感じでですね、みんなこう喋ってて、すごく励まされるような気もしたんですけれども、でもちょっと不安にもなったんですね。こんなに元気でいいのかな、今はもっと悲しむ時じゃないのかな、もっと涙を流す時じゃないのかな、やや不安だったんですね。そしたらやっぱりそれからしばらく経ってですね、すごく張り切っていて元気だった人がどんどんその元気を失って落ち込んで閉じこもってしまったり、そういう姿を何件も見ました。あんなに元気だったのに、頑張ってたのに、だんだん現実が見えてきたということなのかもしれない。少しずつ落ち着いてくるにつれてですね、興奮状態が冷めてくるにつれてですね、いよいよその現実の秘密が身に迫ってきてですね、とても頑張ることができないっていうね、そういう中で力を失っていく、どんどん痩せていく、そういう姿を見てですね、非常に心配になるということがたくさんありました。やっぱりそういう時に思ったことはですね、悲しむべき時にはしっかり悲しむっていうこと、苦しむべき時にはしっかり苦しむっていうこと、涙を流すべき時にはやっぱりちゃんと涙を流すっていうことが大事なんじゃないかっていうことをすごく感じたことなんですね。私たちにもよくあることではないでしょうか。心の底では悲しみがあり、傷があり、痛みがあるにもかかわらず、私たちはそれに何か蓋をしてしまったり、あるいはそれを気づかないふりをしてしまって、そして明るく振る舞ってみたり、元気さを装ってみたり、前向きに生きていこうとしてみたりっていう、そういうことが時々あるんじゃないかなと思うんですね。でも基本的に心の一番深いところに癒されていない部分を抱えていますので、そういう問題が後々出てきてしまってですね、非常に後で大きな問題を抱えて
てしまうということが実際に起こりがちだと思います。でもその逆にはもう一つの極端な傾向もあるかなと思うんですね。それは私たちが負ってしまった傷とか痛みっていうものを必要以上に強調して被害者意識の中に閉じこもってしまうという、そういう極端があるように思いました。誰も分かってくれない、もう自分だけしか分からない、こんな苦しんでるのは自分一人なんだっていう、そういう思いにとらわれていって、ひたすら自分の部屋の中に閉じこもってしまうという、そういう傾向もあるんじゃないかなと思ったんですね。被災地の現場に行って本当に喜んで歓迎してくださる方々がたくさんいる一方で、最初から私たちを拒否する人もいました。ボランティアの支援を拒否する人、人との関わりを避ける人、慰められることを拒む人。確かに私たちは本当に辛い経験をしたとき、本当に大きな痛みを味わったときにはそういうふうになるものなんだろうなと思いましたね。慰められることも嫌だ、もう人と関わりたくない、そういう気持ちになることはあると思いますよね、私たちにも。でもそんな気持ちがずっと続いてしまうとですね、精神がどんどん蝕まれていったり、あるいは不安定になっていったりですね、そうなってしまうともう私たち何もできない、どんな心を込めた言葉も励ましも全く通用しないというね、そういう状況になってしまう、そういうケースも今まで何度も経験してきましたけれども、私たちは何かどっちかの極端に傾いてしまいやすい、そういう傾向があるんではないでしょう。私たちは自分の心が大丈夫だと思っていてもですね、何か大きなショックを受けたり衝撃を受けたり、非常に大きな悲しみを経験すると、急に頑張って張り切ってみたい、それを無視して、張り切ってしまうか、あるいはひたすらその中に閉じこもってしまうか、そういうことが多々起こり得るんじゃないかなというふうに思うんですね。私自身も震災を通してその両方を経験して、私は大丈夫だと頑張って突っ走ってきて、途中で倒れてしまうことになりました。自分の弱さを認めなくてはいけないんだということを教えられることも多々ありましたし、でも今度逆にですね、誰も分かってくれない、こんなに苦しんでるのは自分だけなんだ、そして誰も知らない私の痛みっていう有名な歌がありますけれども、本当にそういう感じでですね、誰も知らないという、そういう心境になって、ひたすらこう落ち込んでいったり、人を責めする、どっかでですね人を責めているっていうね、そういう精神状態になってしまったことがあって、本当に人間の心って実に不安定だなということを経験したわけであります。でもそんな時にですね、このイエス様の姿に気づかされるときに、本当に救われるような思いがいたしました。非常にそこから慰め、深い慰めを与えられるように思いました。イエス様はここで、群衆を見て羊飼いがいない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われたと書いてあります。この姿を通して私たちは決して一人で、私たちは悩んでいるわけではない、一人で痛みを負っているわけではない、一人で苦しんでいるわけではない、この痛みを苦しみを分かってくれている人がちゃんといる、その方は私と共に痛んでくれている、悲しんでくれている、誰も知らない私の痛みではない、この方だけは分かってくれている、そのことに気づかされるときに、本当に深い慰めをいただいて、そして力をいただいて、前に向かって進んでいくことができる、そのような希望が与えられていきました。そして、やっぱりこの方との関係が与えられているということが、本当に素晴らしい恵みなんだということが分かってきて、そしてあらゆる経験、いろんな悲しいこと、苦しいこと、辛いこと、そして負ってしまった傷、痛みも、この方が担ってくださっている痛みを中心にして考えていかなければいけないという、その大切さを教えられてきたように思います。 皆さんは自分自身とどのように向き合っておられるでしょうか。皆さんの心の中にも様々な重荷、悲しみ、傷、痛みがきっとあると思います。人にはとても言えないようないろんな課題、そういうものを皆さんきっと抱えているのではないでしょうか。そして何か自分だけで背負ってしまって、自分だけでそれを乗り越えていかなければいけないと頑張ったり、自分自身を励ましたり、でも落ち込んだり、そういう不安定な状態になることもあるのではないでしょうか。そして誰にも分かってもらえないと孤独の中で苦しんでしまうということもあるのではないでしょうか。確かに一人一人が背負っている重荷というのはその人にしか分からないものだと思いますよね。家族や友人がどんなにそれに理解を示して手を差し伸べたとしても少しは軽くなるかもしれないけど、一番深いところではやっぱり担えない、人には担ってもらうことができない、そういう現実があると思うんです。でも思い出してほしいんですね。イエス様はそんな私たちの悲しみや痛みを分かってくださる方であります。共に嘆いたり共に痛んだりしてくださる方です。私たちが今感じているその悲しみも痛みも全て受け止めてくださる方、その方がそばにおられるんです。私たちの主なんです。この方とぜひ出会っていただきたい。皆さん知ってると思います、出会ってると思いますけれども、さらに深くこの方と出会っていただきたいんです。その方にきっとイエス様の慰め、励まし、力が与えられていくのではないでしょうか。イエス様を中心として私たちの日々を歩んでいきたいと思います。さらに私はこの御言葉を通してもう一つのことも教えられました。そもそもイエス様は群衆を見てかわいそうに思われたって書いてるんだけれども、何が一番かわいそうに思われたんでしょう。何を一番かわいそうに思われたんでしょうか。一番イエス様の心に痛みとして感じられた事実は何だったでしょうか。この御言葉を通して分かること、それはここに羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている、これらをかわいそうに思われたって書いてます。イエス様が抱かれた、感じられた痛みの一番の中心は羊に羊飼いがいないということです。羊に羊飼いがいない、それゆえに彼らが弱り果てて疲れ果てて倒れてしまっているという、そのことにイエス様の痛みの一番中心があるということを知られるんですね。さっき司会者の方が私たちは羊のようにさまよっているという、ね、話をしてくださって、その賛美をみんなで歌いましたけども、ちょうどいい賛美を歌ってくださって感謝だったなと思うんです。私たちはみんな本来は羊飼いがいるはずですよね。羊飼いのもとにいれば私たちは安心していられるはずですよね。ところが私たちはなぜかみんな苦しんだりもがいたり悩んだりしてるわけですよね。頑張って乗り越えていくこともあるかもしれないけど、だんだん疲れてきて倒れてしまったりですね、なんで自分はうまくいかないんだろうってもがいてしまったりということが日々あるじゃないでしょうか。どうしてそういうことになってしまうんですか。それは私たちが羊飼いの元を離れたからでしょう。羊飼いに背を向けて自分勝手な道に歩んでいったからじゃないですか。このまま自分勝手な道を突き進んでいった結果として私たちは疲れ果てて弱り果てて倒れてしまうんじゃないですか。私たちが自分で自分を苦しめているんですよね。本来いるべきところにいれば安心なのに、守られているのに、感謝なのに、それを捨ててそういう歩みをしてしまうから苦しんでしまう。ですからある意味でそれは自分で自分の首を絞めて自業自得って言われても仕方がないような、そんなことです。でもそんな私たちを、もし神様が目を留めて、そしてそこで私たちが苦しんでいる痛みを共になってくれるとしたら、それはなんと大きな恵みではないでしょうか。イエス様はまさにそういう方なんですよね。 そのイエス様の悲しみっていうもの、そのイエス様の心っていうものを私たちどれだけ自分のうちに養っているでしょうか。その時に私たちの心の中にも祈りが生まれてくるのではないでしょうか。この貧しき者の心にどうかイエス様の心を与えてください。私たちの罪深いこの姿をお許しください。あなたがそんなにまで私たちを憐れんでくださって傷んでくださっているその恵みを覚えて感謝します。そしてどうか私の心にこのイエス様の心を与えてください。そのような祈りが生まれてくるのではないでしょうか。そして最後にそのイエス様の心の状態から祈りが生まれてきたということを覚えたいと思います。それはどんな祈りだったでしょうか。37節と38節の御言葉をお読みしたいと思います。その時弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。このようにイエス様は弟子たちに語っておられます。イエス様は言われました。収穫は多い。イエス様の目は畑全体に向かっていたということが分かります。その上で収穫は多いと言われました。もう今すぐにでも刈り取りができる、刈り取りが待っている、そういう状態だ。そういう人々がなんとたくさんいるだろうか。そういう感想をイエス様は持たれたということが分かりますよね。私たちは果たしてこういう目でですね、この世を見ているだろうかなと思うんですね。東北は、稲刈りは9月の末から10月にかけてですけども、もうあの東北の方は稲刈りが終わったと思いますけどもね、その季節に行くともう田んぼがですね、黄金色です。もう輝いてますね。すごく綺麗です。収穫の前のですね、稲刈りの前のその時期、9月の末ぐらいですけれども、東北に行くともう一面もう黄金色に輝いてる。もうすごいですね。美しい季節です。そういう季節を見、その風景を見ると本当に心がスッとしてワクワクしてきますね。これから収穫が始まるんだなって、農家の皆さんが収穫の準備を始めて、稲刈り始まっているところもありますけどもね、そういう風景を見るとそれだけで慰められますけども、イエス様はそんな思いでこの世の中見てたんだなってことを気づかされるんですね。私たちは果たしてそんな目でこの世の中見てるだろうかなと思うんです。もう最近は問題だらけで、世の中不安定で、悪いこともいっぱい起こるし、もう本当に大変だと。伝道しても全然進まないし、救われる人もいないし、もう悪いことばっかり考えて世の中見ているようなことが多いんじゃないかなと思うんですね。でも私たちはやっぱりこのイエス様の視点が必要じゃないかなと思うんですね。もう収穫は多いんです。もう刈り取りを待っている魂がたくさんいるんです。もうチャンスが開かれているんです。すごいですね。そういう目でこの世の中見てくれたら素晴らしいなと思うんですね。ところがイエス様は続けていくふうに言いました。収穫は多いか、少ない。もう刈り取りを待っているところの魂がたくさんいるのに、本当に畑は色づいているのに、それを刈り取る人がいない、人手が不足しているっていう、そのギャップをイエス様が嘆いておられるということが分かりますよね。そしてその嘆きが次に続く祈りを生み出しました。だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。神様がこの人手不足を解消してくださるように、刈り取りを待っているところのたくさんの魂が全部刈り取られるように、そのために十分な働き手を神様が送ってくださるように祈りなさい。このようにイエス様は私たちに命じておられます。このイエス様の切実な祈り、本当に切実ですよね。もう刈り取りがもう準備ができているのに、その働き手がいないっていう、もうその切実さが、イエス様の切実さがここに 伝わってきますけれども、そのようなイエス様の祈りはやっぱり群衆一人一人に対する愛から生まれてきているということがわかると思います。イエス様はまず群衆を見られました。イエス様の眼差しは群衆に向かっていました。そしてそこでかわいそうに思われました。そして働き手を送ってくださいという祈りが生まれました。つまりイエス様の眼差しと心と祈りは全部つながっている、全部連動しているということがわかるわけであります。今もし私たちの祈りが乏しいとするならば、それはどうしてでしょうか。もし私たちが旧礼の思いに不十分であるとするならば、一体それはどうしてでしょうか。何か私たちの教会が宣教に力が不足しているとするならば、一体それはどうしてでしょうか。それはもしかしたら私たちが見るべきものを見ていない、そこで感じるべきことを感じていない、そういうところに原因があるのではないでしょうか。私たちはやはり目を上げて畑を見なければいけない。畑は色づいています。収穫を待っています。その事実は私たちしっかりと信仰を持って受け止めなければいけないんではないかと思います。
被災地の現場に行きますとですね、本当に皆さんもずっと被災地のことを覚えて祈っていてくださって、ことは今日分かりました。本当に感謝します。そういう一つ一つの祈りに支えられて、私たちの働きが支えられてきたんだなということを今思ってですね、感謝していますけれども、今被災地の現場に行きますと本当に働き手が少なくて 困ってるんです。で、私埼玉に移ってきましたでしょ。でただでさえ働き人が少ないのにね、なんで埼玉に行くんだって散々もう後ろから陰口道路社の仲間たち、仲間の牧師たちからね、なんでこんな時に岩手を捨ててなんて、捨てるつもりはないんですけどもね、なんかそういうあれでこうなんかいろいろと後ろからいろんなこと言われながら埼玉に来ましたけれどもね、でも私は今この埼玉に来てね、この東京に来て被災地の現状をちゃんと伝えなくちゃいけないんだとかって言い訳しながら来たんですけれども、人手が本当に不足してるんですね。でもう働きはたくさんあります。もうあれだけの人材の被害ですからね、やろうと思えばいくらでもできるんですけれども、本当に苦しんでいる人、傷を負っている人、大変です。いろんな方がたくさんいます。そして今震災から5年経ってね、復興がだいぶ進んできているかのように言われるんですけれども、みんな行き詰まってますね。本当に将来どうしていったらいいんだろうかと不安でいっぱいです。復興住宅に移った人もいますけれども、そこはもう病院が遠いとか買い物ができないとかですね、引っ越してよかったのかどうかわからないという人もたくさんいますね。そういう私たち一人一人と丁寧に関わっていく中でこう見えてくるいろんな戦いがあるんですけれども、それに一つ一つ答えようと思ってたらもう本当に人手が足りないんです。スタッフはみんな疲れてます。スタッフに休みが必要なんですね。そういう状態なんですけれども、だから本当に働き手を送ってくださいというのが切実な祈りなんですけれども、でもそれは岩手だけではないはずです。被災地だからたまたまそういうふうによく見えるだけであって、もし本当に私たちが気づかされていくならば、どこでも同じですね。本当に働き手が必要でしょう。本当にこのイエス様の心をしっかりといただいて、そして祈る人が必要なんですね。働き人を送ってください、働き手を送ってくださいと神様に祈る人が必要なんです。ぜひ皆さんそのような祈る人になっていただきたいなと思うんです。今教会はどんどんどんどん高齢化進んでいて、牧師も高齢化が進んでいてですね、そして牧師を辞めていく人がたくさんいるんですけれども、若い人でなかなか牧師になり手がないという問題も抱えています。今進学校の方でも私一週に1回教えてるんですけれども、私が卒業した進学校なんですけれども、私がいた時と比べて人数が半分に減っておりますね。どこでもそういう傾向が見られるようですけれども、本当に働き人が求められているのに働き手が少ないと、ぜひそのことを私たち覚えて祈らなければいけないと思います。そして同時にこの祈りはですね、私たちを主よ、どうぞ私たちを用いてくださいという祈りを私たちの地に引き起こす祈りではないでしょうか。私たちにできること限られているかもしれません。でもやっぱり私たちも神様に選ばれて弟子とされました。神様の期待を受けて選ばれて、それぞれのところに置かれている。 皆さんの置かれているところでやっぱりその働き場があるんではないでしょうか。畑が色づいているんではないでしょうか。そのように私たちはそこで目を上げて信仰を持って、こんな私をどうぞ主を用いてくださいと祈るものになろうではありませんか。お祈りをしたいと思います。恵み深き私たちの父なる神様、今日は南浦和アプテスト教会の愛する兄弟姉妹の皆様と初めてですけれども、同じ主を仰ぎ同じ父なる神様を礼拝できたことを覚えて心から感謝いたします。そして主がここにも愛する兄弟姉妹を集めてくださって教会が建てられている恵みを覚えてありがとうございます。本当に神様、豊かに祝福していてください。それぞれが抱えているいろんな課題があると思います。どうぞその一つ一つの課題に主が答えてくださいますように、御言葉によって励まし、聖霊によって満たしてくださいますように、そしてその置かれているところにあって地の塩、世の光として輝くことができるように、イエスキリストの眼差し、イエスキリストの心、そして祈りを私たちの祈りとすることができるように助けてください。心から感謝します。尊き主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。